今日はホセア書です。ホセア6章から14章最後までです。量が多いんですね。じゃあ一緒に祈りましょう。主よ主よ主よ、アバ父よ、ホセア書を通して主が私たちを教えてまた導いてください。主に感謝いたします。いつも思いの中で主の聖霊の教えがあることを感謝します。祈りもいつも主の祈りができるようにイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ6章1節から。
さあ主に立ち返ろう。主は私たちを引き裂いたがまた癒し、私たちを打ったがまた包んでくださるからだ。
主に立ち返ろう、まあこれが悔い改めですね。主に立ち返ろう。主は私たちを引き裂いた。どうして引き裂くかというと、私たちが立ち返るように引き裂くんです。これは死生児ではないからです。ご自分の民に対してこのようなことされるんですね。引き裂くんです。引き裂いたものを癒します。また打ったんですけど、それを包んでくださるんです。二節。
主は二日の後私たちを生き返らせ、三日目に私たちを立ち上がらせる。私たちは見舞いに生きるのだ。
この二日後、私たちを生き返らせ、生き返らせることが本当に短期間でそのことされるということですね。3日目に私たちを立ち上がらせる、3日目にイエス様が立ち上がりました。復活されました。私たちもそのような復活、私たちが死んでも生きるようにしてくださる。私たちは見舞いに生きるのだ。これがとても重要ですね。私たちが立ち返っていつも主の見舞いにいること、そのようにいつも祈ることが重要。主は私たちと共におられるんです。見舞いにずっとおられるんですけど、私たちがそれをこの世のものを見ながら、罪を犯しながら、それが見えなくなる。そのところを見えるように祈るんですね。御言葉をこのように読んでるし、祈る。祈りの生活を毎日する理由は、主の御前、主を意識するためです。主はおられるんです。救われた民の中に、私たちの霊がそれを見るんですよね。これはボーノゲンした人のあれが分かるんです。しかしこの世の流れに流れて、それが意識見えなくなるんですよね。思いが、主の臨在が見えなくなる。この世に流れてるから、立ち返ると私たちが御言葉に戻るんですね。それで主がおられること、いつも自分の前におられること、これがコラムデオですよね。自分の中におられ、自分の前におられ。私たちはね、三位一体ということを、神様全部おられるからね。天にもおられるし、自分の前にもおられるし、生きという思いの中で自分の中にもおられる。どこにもおられる。けどそれを意識できないんです。立ち返ったら私の霊がね、意識するんで、主がおられる。これをずっと続くこと、これが臨在の練習です。臨在の練習、これを逃さない。こんな 素晴らしい祝福を逃さない。それが立ち返った人がね、主の臨在の前にねいるということを意識すること、思うこと。三節、
私たちは知ろう、主を知ることを切に追い求めよう。主は暁の光のように確かに現れ、大雨のように私たちのところに来、後の雨のように地を潤される、
うん、だから知ろうということは何か、これはね、知ろう、私たちは知ろう、体験よね、体験、この体験、主を知る、体験すること、切に追い求めよ。だから祈り以外はこれできないのよ。御言葉を私たちが読んで祈る、神様の真理を祈る、これが追い求めることよ。主は暁のように確かに現れる、ね、私たちがこの霊が、ね、目が良くなるんですね。そしたら現れるって、まあ主がおられるんです。それが見えるということよね。皆さんの家でも、皆さんの車でも、皆さんの、ね、歩く生活の中にも主がおられる。だから私たちが祈ると現れる、意識できるということね。大雨のように私たちのところに来、後の雨のように、これは聖霊よね、聖霊、この大雨のように、聖霊じゃないと私たちが身を結ぶことはできない。後の雨、聖霊様ですね。だから聖霊様によって私たちは主を知ること、体験すること。だからある人はこう握手していつも生きるんですね。ある人は手を握って、私はね、私の席のところに、こっち側には何か置かないんです。置かないように意識するんです。主が座って私はこうするから私のね思いを、まあ信仰ですね、私の信仰。これが、ね、皆さんにも、まあもちろんここいっぱいになったらそんなことできないけどね。じゃあ六節目、六節。
私は誠実を喜ぶが生贄は喜ばない。全焼の生贄よりむしろ神を知ることを喜ぶ。
このエハドということですね。誠実と書いてたんですけど、エハド、愛ですよ。憐れみ、憐れみを求める。イエス様が言われた言葉ですよね。私は憐れみを喜ぶが生贄を喜ぶ。全焼の生贄よりむしろ神を知ること、神様を知ると憐れみの心が生じるわけ。憐れみと関係がない、生贄、これは人殺しです。動物殺しですよね。ただ残酷な心だけ。どうしてこの生贄が死んでいくんだろう。罪は私が犯したのに、ということでね、自分の罪の代わりに死んでいく、その生贄にイエス様に本当に感謝するんだよ。だから自分の前にほふられた小一時がおられる、手と足をこう見せて、どうして主がこのようになったんでしょうか。私のためだと、私を許すために神様がされたこと、私もそのところで憐れみというものを知るんですね。わかるんです。そうじゃないとただ、ね、ああ助 ただ人が死んだ、自分と何の関係もない死のことを見るんですよ。ただ、虐殺ですね、それ虐殺。じゃあ7章に行きましょう。7章1節。
私がイスラエルを癒すとき、エフライムの不義とサマリアの悪とはあらわにされる。彼らは偽りを行い、盗人が押し入り、外では略奪隊が襲うからだ。
だからこのエフライム、サマリア、イスラエル、3つの名前が出てきたんですけど、みんな北イスラエルを意味するんですよね。その中で代表がエフライム、それは首都がサマリアです。だからサマリアがこのような役立つ泥棒、人殺しのことをするって、本当に富む生活をしましたね。一番富んでたんですけど、その富がこのように弱者、弱い者に役立つするようなものです。だからこのところにはもう悔い改めもないんです。これがバールとアシュタロット、金の牛、スワイの特徴ですよ。自分さえ良ければということよね。非常に利己主義的な、皆さんブラックホールが何でしょう。地獄のホールですよね、ブラックホール。光を全部自分に集中する。自分、自分、自分、自分、自分、自分。これがブラックホールですよ。光を放つんではなくて、私たちが受けた恵みを、他の人にそれを放つ。イエス様に栄光を返す。その光が上に栄光、もう私たちの周りに憐れみが。しかしこの光が全部自分の、自分の快楽、自分の栄光、自分、自分、自分、自分。これはブラックホールですよ。これは地獄ですよ。このヤロブアムの2世のこの時代はこのような時代、ブラックホールの時代。じゃあ全部自分よ、自分しかない。2世3世。
しかし彼らは心に言い聞かせない。私が彼らのすべての悪を覚えていること。今彼らの技は彼らを取り巻いて私の前にある。彼らは悪を行って王を喜ばせ、偽り事を言って首長たちを喜ばせる。
だからこの首長たちを喜ばせる、このへつらいですね、へつらい。自分の利益のために、金の牛、空女スワイの特徴は何か、自分さえ良ければ、自分の利益のための祈りや目標です。バールスワイは自分に快楽を与えるんですね。快楽を与えば与えるほど富が来るというサタン的な論理がバールとアシュタロットの関係ですよね。じゃあ7節。
彼らは皆かまどのように熱くなって自分たちの裁きつかさを焼き尽くす。その王たちも皆倒れる。彼らのうち誰一人私を呼び求める者はいない、
神様に呼び求める者はないって。だから熱くなるって、自分のために熱くなる。十節。
イスラエルの高慢はその顔に現れ、彼らは彼らの神主に立ち返らず、こうなっても主を尋ね求めない、
立ち返らないと。主は立ち返れ主が言われるんですね。引き裂かれて2日、3日目に治る。じゃあ13節。
ああ、彼らは私から逃げ去ったからだ。彼らは踏みにじられよ。彼らは私に背いたからだ。 私は彼らをあがなおうとするが、彼らは私にまやかしを言う。
14節。
彼らは私に向かって心から叫ばず、ただ床の上で泣きわめく。彼らは穀物と新しいブドウ酒のためには集まってくるが、私からは離れ去る。
だから、穀物のため、自分の食べるもののためには集まってくる。自分の利益のためには集まってくる。けど、主を求めない。主のところに自分の罪を悔い改めない。叫ばない。8章1節。
角笛を口に当てよ。わしのように敵は主の宮を襲う。彼らが私の契約を破り、私の教えに背いたからだ。
契約を破った。皆さん、神様の契約、神様の律法というもの、皆さん、恵みによって救われたとよく教えるんですけど、そのところで律法は無視されてる。その傾向があるんですよ、今の教会たちがね。律法主義ではないんですよ。イエス様も言われるんですね。私は律法を廃棄するために来たんではない、律法を完全にするためだと。恵みによって私たちが救われたら、律法を三位一体神様と共に守るようにしてくださるんです。律法の守りは憐れみよ、愛ですよ。愛が律法の完成よ。だから、それなしで、律法律法と言ってるんですけど、イエス様は絶対律法を廃棄するんじゃない。律法を完成する。律法の完成は愛ですよ、ね、神様を愛すること、人を愛すること、十戒でしょ、それが。じゃあ2節。
彼らは私に向かって、私の神よ、私たちイスラエルはあなたを知っていると叫ぶが、
3節。
イスラエルは善を拒んだ、敵は彼らに追い迫っている。
じゃあアダマの知識ではね、博士よ、勉強したから、自分は知ってるって。しかし神様を拒んでる、ね、そのことはね、パリサイ人たちがそうだった、ね、律法全部、完成すると。しかし、彼らは憐れみを捨てた。祭司たちも生贄を好んだんですね。けど憐れみがなかった。その部分ですよね。まあ同じよ、以前とイエス様の時代、今も同じです。4節。
彼らは王を立てた、だが私によってではない。彼らは主張を立てた、だが私は知らなかった。彼らは銀と金で自分たちのために偶像を作った、彼らが立たれるために、
ここで金と銀ですね、自分たちのためと、この部分をね、線を引いてくる。偶像崇拝は結局自分だよ、自分、自分自分自分自分、栄光が全部自分よ。これはブラックホール、地獄です、地獄。6節。
彼らはイスラエルので、それは職人が作ったもの、それは神ではない。サマリアの子牛は粉々に砕かれる、
職人が作ったもの、それで神だと言って、自分のための全てをしてくれと言ってるのよ。それが空条です。9章1節。
イスラエルよ、国々の民のように喜び楽しむな。あなたは自分の神に背いて姦淫をし、すべての麦打ち場で受ける姦淫の報酬を愛したからだ。
このように空条、 バールスアイがこれですね。イスラエルを国々の国々の民のように喜び楽しむな。国々のものは何か、立法がない人々、神様の国じゃない。イスラエルは神の民です。だから彼らの楽しみは、ね、自分の利益、自分の快楽でしょ。それをこう支えたのがバールです。バールの祭司長、アシュタロテの祭司長、参拝の人々と楽しんだ。あなたは自分の神に背いて勘誘し、すべて麦打ち場で受ける勘誘の報酬を、愛したから。勘誘の報酬は何か、富よ、雨をコントロールする、富をコントロールするのが勘誘だと教える。こんなね、宗教がバールとアシュタロテ。三節、
彼らは主の地にとどまらず、エフライムはエジプトに帰り、アッシリアで汚れたものを食べよう。
このことはね、エブライムに、エブライムがエジプト、もう捕虜ですね、エジプトの捕虜の時代のことを言ってるんです。それでアッシリアに捕虜になる。だから捕虜、400年間の捕虜生活した霊的な状態に戻るということと、アッシリアに完全に潰されるという予言ですよね。このヤロブアム2世の後、ホシアによって国が滅ぼされるんですけどね。7節、
刑罰の日が来た、報復の日が来た、イスラエルは知るがよい。預言者は愚か者、霊の人は狂った者だ。これはあなたのひどい不義のため、ひどい憎しみのためである。
不義、憎しみ、私たちが生贄の前に、イエス様の十字架の前で、私たちは祈るんですね。自分の罪がそこに移され、自分の罪が許され、それで私も我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、それですよ。それが律法の完成よ。しかし憎しみがずっとあるって、復讐しようとする、全部自分のため。十節、
私はイスラエルを荒野のブドウのように見、あなた方の先祖をイチジクの木の初なりの実のように見ていた。ところが彼らはバールペオルへ行き、恥ずべきものに身を委ね、彼らの愛しているものと同じように彼ら自身忌むべきものとなった。
主がこんなに熱心に彼らを祝福し愛したんですね。私はイスラエルを、ここ私というと神様です、アラノのブドウのように見、アラノで奇跡が起こったんですね。アラノでブドウの木が生じて、ブドウの実があった。あなた方の先祖、イチジクの木の初なりの実のように見ていった。主がどんなに愛してって、どんなに期待してたんでしょうね。ところが彼らはバールペルの息、恥ずべきものを、身を委ね、彼らの愛しているものを同じように彼ら自身忌むべきものとなった。注意せす、
エフライムの栄光は鳥のように飛び去り、もう産むことも身ごもることもはらむこともない。
ここエブライムはイスラエルですよ、北イスラエル。17節、
私の神は彼らを退ける、それは彼らが神に聞き従わなかったからだ。彼らは諸国の民のうちにさすらい人となる。
10章1節、
イスラエルは多くの実を結ぶよく茂ったブドウの木であった。多く実を結ぶに従ってそれだけ祭壇を増やし、その地が豊かになるに従ってそれだけ多くの美しい石の柱を建てた、
うん、だから空城をいっぱい作ったって、繁栄したものがこの空城から来たと、淫行をますます犯した。リセス、
彼らの心は双心だ。今彼らはその刑罰を受けなければならない。主は彼らの祭壇を壊し、彼らの石の柱を砕かれる、
うん、私の目の前におられる方、私たちを救った方は本当よね、心が本当です。一つ心です。私だけ愛する、だからご自分が死んでくださった、身代わり。しかしこの愛を受けながら受ける人が双心よ、心を本音と立てまる双心ね、イエス様を愛するふりをしながら空城に行く、その双心だと。コセス、
サマリアの住民はベテアベンの子牛のためにおののく。その民はこのために喪に服し、偶像に仕える祭司たちもこのために喪に服する。彼らはその栄光のために悲しもう、栄光が子牛から去ったからだ、うん、
これをベテアル アベンというものはペデルの名前をこのように呼んでるんですよ。ペデルが邪悪な家、嘘つきの家になった。11章の一節、
イスラエルが幼い頃、私は彼を愛し、私の子をエジプトから呼び出した、
うん、もうずっと思い出させるんですね、神様は。エジプトであなた方を連れ出した、うん、二節、
それなのに彼らは呼べば呼ぶほど彼らはいよいよ遠ざかり、バールたちに生贄を捧げ、刻んだ像に香を焚いた。
四節、
私は人間の綱、愛の絆で彼らを引いた。私は彼らにとってはその顎の靴子を外す者のようになり、優しくこれに食べさせてきた、うん、
このように愛を尽くしてずっと良いものを、うん、与えたということですね。コセス、
彼はエジプトの地には帰らない。アッシリアが彼の王となる。彼らが私に立ち返ることを拒んだからだ、
うん、だからエジプトには捕虜にならないけど、アッシリアに捕虜になって終わるという予言ですね。ずっとその予言があるんですよ。じゃあどこ読もうか。中2章、コセス、
主は万軍の神、その呼び名は主。あなたはあなたの神に立ち返り、誠実と公義とを守り、絶えずあなたの神を待ち望め、
うん、エハドをどうして誠実とここで翻訳したか。エハドは憐れみよ、憐れみ、慈愛、だからそこに戻れということですね、じゃあ慈愛と公義、それは公義です。ハッセス、
エフライムは言った。しかし私は富むものとなった。私は自分のために財産を得た。私のすべての勤労の実は罪となるような不義を私にもたらさない。
自分のためにこの全部自分よ。自分だけ教えるのが空城スワイです。空城です。だから、もちろん私たちは神様から愛されることよ。あなたは愛されるために生まれたということ、愛されることは重要よ、私たちが先に神を愛したんではなくて、神が私たちを先に愛された。イエス様も、父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました、私の愛の中でとどまりなさい。これはとても重要です。しかしこれが、自分だけにとどまる、 から私たちが歌をちょっと変えました。あなた愛するため生まれたと、ね、2節には愛するためだと。13章1節、
エフライムが震えながら語った時、主はイスラエルの中で崇められた。しかしエフライムはバールにより罪を犯して死んだ。
死んだ、バールを拝んで死んだ。4節、
しかし私はエジプトの国にいた時からあなたの神主である。あなたは私の他に神を知らない。私の他に救う者はいない、
うん、だからエジプトの時から、エジプトで奴隷の生活をしてた時からずっと神様がおられたんですよ、彼らと共にこれはアブラハムとの契約があるから、これはずっと一緒だったんで、私があなたと一緒にエジプトに行くと言われた通りですよ。それから救われたんですけど、6節、
しかし彼らは牧草を食べて食べ飽きた時、彼らの心は高ぶり私を忘れた、
うんうん、高ぶると皆さん何でしょう、主を忘れるんです。私の手の力がこの富を築き上げた、これが高ぶりよね。皆さんが今皆さんになっているのは主の恵みです。健康な人も同じで、自分の健康が自分じゃなくて主のものです。いつもああ恵み、主の恵み、計り知れない恵み。9節、
イスラエルよ、私があなたを滅ぼしたら誰があなたを助けよう。
そうでしょう。主が、ね、守りの手を引いたらもうすぐ滅ぼされる。だからそれを知ることが、ね、私たちの祈りの生活よね。祈り、御言葉を読み、14節、
私は黄泉の地から彼らを解き放ち、彼らを死からあがなおう。死よ、お前の棘はどこにあるのか。黄泉よ、お前の針はどこにあるのか。憐れみは私の目から隠されている、うん、
これが主は死を打ち破り三日目に立たせる。主が私たちを黄泉から救い出して、その黄泉を叱るんですね。まだ死を叱るんです。これは第一コリント中古書で、よみがえりのところにこの箇所が引用されているんですね。じゃあ14章1節、
イスラエルよ、あなたの神主に立ち返れ。あなたの不義がつまずきのもとであったからだ、
うん、主に立ち返ること以外は、自分が救われることはない、できない。2節、
あなた方は言葉を用意して主に立ち返り、そして言え、すべての不義を許して良いものを受け入れてください。私たちは唇の果実を捧げます、
うん、まあ、私たちが主に立ち返るとすべての不義、過去現在未来のすべての不義を全部許してくださいます、ね、受け入れてください。そのことが十字架なの。全部私に立ち返れ。三節、
アシリアは私たちを救えません。私たちはもう馬にも乗らず、自分たちの手で作ったものに私たちの神とは言いません。みなしごが愛されるのはあなたによってだけです、うん、
だから私たちが手で作ったものを私たちは救えないと、ね、私たちの救う方は今も生きておられる、私たちの前におられる主です。だから主をいつも見てください。自分の中におられる主、前におられる主、天におられる主、三位一体神様が私たちの救いです。4節、
私は彼らの背信を癒し喜んでこれを愛する。私の怒りは彼らを離れ去ったからだ、
うん、このようにね、立ち返ったら怒りが離れ去る。 どうして怒ってるんですか。立ち返るためですよ。自分の子供を愛する主です。九節、
知恵ある者は誰か、その人はこれらのことを悟るがよい。悟りある者は誰か、その人はそれらを知るがよい。主の道は平らだ、正しい者はこれを歩み、背く者はこれにつまずく。
じゃあ正しい者、きっと認められた者はこれに歩むんだと、ね、神様の道を歩む、主と共に歩む、主をいつも見ながら主と共に生きる、これが知恵だと。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、アバ父よ。